はい。キネマトクラブ第85回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ランタンです。お願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
します。
今回はですね、先月公開されました映画、11人の賊軍について語っていこうと思います。はい。じゃあ、まずあらすじからです。1868年、江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜を擁する旧幕府軍と、薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍の間で行われた戊辰戦争。その最中、新政府軍と対立する奥羽列藩同盟に加わっていた柴田藩で繰り広げられた同盟への裏切りのエピソードをもとに、捕らえられていた11人の罪人が、柴田藩の命運を握る、ある砦を守る任につき、壮絶な戦いに身を投じる姿を描く、というものになっています。はい。で、監督が、孤狼の血や、最近ですと、五番切りを監督した白石和彌監督です。はい。で、キャストが、山田孝之さんと仲野太賀さんがダブル主演で、山田さんが、妻を寝取られた怒りから柴田藩藩士を殺害して罪人となり、砦を守り抜けば無罪放免の条件で決死隊として戦場に駆り出されるマサを演じ、中野さんが、柴田藩の血を守るため、罪人たちと共に戦場に赴く剣術道場の道場主、鷲尾平四郎役を演じています。あと彼らと共に決死隊となる罪人たちに、元モー娘。の鞘師里保さんや、千原せいじさん、岡山天音さん、松浦優也さんなどが出ています。あとは柴田藩の家老、溝口巧を阿部サダヲさんが演じるなど、豪華キャストが共演しています。はい。じゃあ、情報はそんなところで、早速、感想を語っていこうと思いますが、お二人は11位の賊軍、いかがだったでしょうか。
はい、面白かったっす。11人の賊軍っていうタイトルからして、なんか13人の刺客を意識して作られてるんだろうなって思って。で、まあその13人の刺客、リメイク版ですけどね、三池崇の、が、去年見て面白かったんで、きっと面白いんだろうなと思ったら、ちゃんと面白かったんで、よかったっすね。で、まあ正直ね、見る前は、二つの点で、ちゃんと面白がれるのかなっていうのが不安だったんですよね。で、一つは、まあ僕が日本史に疎すぎるっていうところで、高校も世界選択だったから、高一を最後に日本史を学んでないんで、まあ戊辰戦争って言われても、まあなんとなくわかるけど、ね、奥羽列藩同盟なんて
ね、
初めて
難
聞い
しい
た
よね、
な
ちょっ
って。
とね。教科書に載ってたっけ？
いや、覚えてない。
覚え
載っ
てて ない
ないん
け
じゃ
ど
ないか
ね。
な。わかんないけど。まあだからそういうとこも不安だったし、あとまあ映像作品で、例えば織田信長とか徳川家康が、なんていうかな、ヒロイックに描かれるっていうのが嫌いで、人の命がちょっとあまりにも軽い時代に、政をやってた人物を英雄視する気になれなくて、僕は。まあもちろん僕のかそ、その感覚っていうのはあくまでも現代的な感覚で、ね、その感覚を持って当時の為政者を断罪したっていうのはしょ、断罪したってしょうがないってことは分かってるんだけど、まあ僕の感覚としてはそういうものがあって。なんですけど、なんかやっぱその最初ら辺の人物紹介のシーンでね、まあさっき言った奥羽列藩同盟がどうこうみたいな、テキストで説明されるシーンで、やっぱちょっとついていけるかなって不安になったんですけど、やっぱ話としては結構単純で、柴田藩が官軍と旧幕府軍のどっちにつくかって日和見してる間に、その両者がバッティングしちゃって、時間を稼がなきゃならんっていう話で、このぐらいだったら、まあ僕でもついていけるなと思って、そこら辺は良かったのと、あとまあ当時の武士というか、政やってたやつらがヒロイックに描かれるかどうかっていう点も、まあそもそも罪人だったやつらが、 無罪放免を勝ち取るために、こう柴田藩に雇われて戦うっていう話なんで、まあそもそも僕が懸念していたような、まあヒロイックになりようがないっていうのもノイズにならなくてよかったなと思いますね。で、まあ唯一こう終盤で、中野大河が大立ち回りを見せるシーンなんかは、ちょっとその僕の嫌だなって思うような展開になりかけるんだけど、
はい、
でも、まあ彼自身はね、結構いいように利用される弱い立場なんで、まあ、それも特に気にならなくてよかったなというふうに思いました。はい。とりあえずそんなとこです。
はい。
僕は、こういう時代劇ってあんま見たことなかったんですけど、なんかあんま僕には刺さんないんだなって、ちょっと、はい、思いました。なんか、その熱くなれるシーンみたいなのがほとんどなくて、僕は最後の中野大河の戦いはまあ熱くていいなと思ったんですけど、なんかそれ以外が感情移入できなくて、ちょっとコント寄りに感じてしまって、なんか物語に深く入り込むことが難しかったですね。で、あとこの戦いの舞台が砦だけだったじゃないですか、なんでその歴史のドラマでよく見るその戦術の広がりみたいなのが感じられなくて、なんかもうちょっとそういうのがあれば楽しめたのかなとも思いました。で、11人ってちょっと多すぎて、印象にないやつが半分ぐらいいて
多いね
なんかそれもなんかなって思いました、ね、まあでもそれでも面白いって感じた要素いくつかあって、まあ例えば安倍貞夫のその行動基準として、あの自分の城下を争いの場にしないっていうのが、まあテーマとして描かれてたと思うんですけど、まあここは珍しくてよかったなって思いましたし、あと途中でおじいさんが戦うシーンあったじゃないですか、あそこはなんか圧倒的に迫力があって、すごい見入っちゃいましたね。で、あと役者それぞれの役割というか配役にその意味が感じられて、その役者の個性とその映画のキャラクターのなんか相乗効果みたいな感じで映画を作り上げてるのがすごいなって思いました。とりあえずそんなとこです。
はい、ありがとうございます。はい、僕はね、すごい面白くてね、まあ、僕もあんまり時代劇 見ないんですけど、まあ、あんまり見てないからかもしれないですけど、今まで見たこの手の作品の中で一番面白かったかなって感じで、で、まあ、今作のような、まあ、集団構想時代劇っていう、そういうジャンル自体が好きなのかなというふうに思った感じでしたね。で、まあ、僕も、最近、あれ、この流れで、同じ集団構想時代劇の13人の刺客か、リメイク版を見たんですけど、こっちもすごい面白くて、なんか今後、このジャンルにちょっと注目していきたいな、みたいな、そういう気持ちになりました。はい、で、まあ、今作、あれ、上映時間が155分もあるんですけど、見る前は、あれ、長いなと思って、ちょっと、大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、見始めたら全然長さ感じなくて、体感的になんか2時間ギリ切るぐらいの感じだったんですよね。で、まあなんかそう感じた理由としては見せ場が多かったかなと思って、僕的に、で、まあ当然その戦闘シーンとかは見せ場になるんですけど、なんかそれ以外にもこういろいろ裏切りがあったりとか、この登場人物一人一人にこう、まあ、様々抱えてるものとか、ね、事情があったりとかして、そこもまあちょっと面白いポイントであったりとかして、まあ、結構あっという間に見れた感じがあって、そんな感じで 見れて本当に良かったなって感じでした。はい、とりあえずそんな感じですかね。
なんか賊軍側のその戦闘のシーンと、あとまあその政治劇のシーンと結構行ったり来たりするんですけど、なんかその政治劇の方も結構面白く個人的には見れて、なんかそれが良かったなっていうふうに思いましたね。で、あとやっぱサネさんが言う通り、あのジジイがね、あの終盤でなんか何て言ったかな、元薩摩藩の槍術師範とか言ってたかな、
なんか先生なんだよね、
そうそうそうとか言って、 正体を明かしてね、戦うシーンは、僕もやっぱ、まあ、バッキバキの武士道チャンバラ映画って感じでもなかったから、今作が。だからなんかあそこだけちょっと、なんていうかな、作品の雰囲気が変わってよかったですね、僕も。うん、はい。
盾のシーンは結構印象的で、
うん、
結構迫力あって見入っちゃったんですけど、
うん
うん、
こう盾のシーン見てるとなんとなくこの刀の重さが伝わってくる感じがして、
うん、
その辺も良かったかなみたいなありましたね、
うんうん、ね、あのジジイもあの完全に右腕、ね、がっつり切られて、
うん、
こう何も本当皮一枚でつながってるみたいな感じになってましたけど、うん
はい、
ああいう感じでなんか骨を立つというかね、あの、はい、なんていうのかな、刀の重さというか硬さというか、
うん、
そういう表現ですよね。
うん
うん、
なんか刀が軽くなくて、うん、なんか死ぬ瞬間もなんだ肉片が飛び散るというか、
うん、
そこまでずっしり描いてるのはなんか今っぽいんですかね、なんか、
うんうん、まあそうね、このだからあのまあ、なんだろう、関連作品で名前が何回か上がって13人の刺客とかさ、
はい、
あの辺もちょっと、まあ、グロいグロいっていうかというところがあったような気が、そういう流れを組んでるのかもしれないよね、
うん
うん、
まあ白石和也なんでやるだろうなっていう気はしてたんですけど、まあ、やっぱやりましたよね、
うん、
あの中野大河がもう最後指と飛ばされてた
もん、
うん、
で手にこうなんか刀をさ紐でくっつけて戦ってたもんね。
うん、ね、あのやっぱあのシーンかっこいいよな、
うん。
なんかあれでしたね。山田孝之に全然好感が持てない映画で、なんかそれはなんかある意味こう予想を裏切られて面白かったなと思う。
うん、
あのね、自分だけ助かろうと思ってこう何度も逃げ出したりとか、うん、あとやっぱ途中官軍側に。寝返ろうとしたりとかね、もう後に引けない状態なのにみたいなところもやっぱ面白かったし、
うん、まあ彼はさ、うん、そもそもその柴田藩の人に、
うん、
あの奥さんを強姦されてるわけでしょ、
うん、
だ柴田藩に協力するっていう行為自体が嫌なんだよね、
うん、
多分、
うんうん、
っていうのもあるよね、死にたいっていうのもある、うんね、死にたくないっていうのもあるけど、うん、あとはなんか性格が現実的というか、勝ち目がなかったらやる、うん、やらない方がいいよねみたいな、うんうん、割と僕らの感覚に近いっていうか、
うん
うん、なんか名誉とかそういう話
やったり、ね、うん、まあ大義がないというか、
だからあの世界の中で見ると浮くんだよね、だからね、
うん、
なんか僕の妻がそのサヤシが好きで、うん、てかモームスが好きなんで、
はい、
それ目当てで見に行ったんですけど、
はい、
顔が薄いっちゅうのもあってバッチシ役にはまって
た、うんね、はまってたよね、
わかる、
思ってなんか良かったっすね、
うん、
整ってるんだけどさ、あんま現代人っぽくないんだよね、
そんな、あ、そうなんですよね、
ちょっと釣り目な感じが、
うん、
細めなのもあって当時の人みたいな顔つきがして、うん、いい人選でしたよね、
うん
うん、どうやって選んだんだろうなって思いました、
確かに、
うん、
顔が和美人だからやっぱ和服も似合うしね、
うん、
なんか良かったですね、でもそんな映画出てる印象もなかったんで、
うん、ちょっと調べたけどね、
はい、
あの過去にはドラマにはある程度出てるけど映画にはほとんど出てなくて、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
だからなんかのこの新人賞映画の、
うんうん、
とか撮ってもおかしくないんじゃないかなというふうに思いますけどね、
うん、
なんかそれぐらい僕も良かったなって思うけど、うん、
あと、阿部サダヲが個人的には良かったなって
思
って、
ね。良かったよね、
うん。うん。なんかその、まあ、さっきから名前出して申し訳ないですけど、13人の刺客における、あの、稲垣吾郎とも、こう、またちょっと違う悪役というか、まあね、うん、うん。冷徹ではあるんだけど、
うん、
まあ、自分の藩のためにやることはやるみたいな感じで。
うん、
ね、だから、まあ、とはいえ、やっぱさ、最後ら辺ちょっとムカつくじゃないですか、あいつ。だから、ね、
うん、
最後中野大河にこう ぶった切ってほしかったけど、
うん、
まあ、でも完全懲悪にはしないっていう感じがちょっと白石和也っぽかったですね、
うん、
それ、
うん、
安倍さんが演じた溝口っていう、柴田派の家老はさ、どういう人間かちょっとつかみにくいところが、ね、あってね、その感じが何考えてるかいまいちよく分からない安倍定にぴったりっていうか、そんな感じはあったな。
でもめちゃくちゃ優秀な人だったんでしょうね。
まあ、そうだよね。
あの状況で冷静に勝つ方につけるっていうの
ねえ。あんな風に立ち回れないよね、普通。
は。
で、あの辺は別に、あれだからね、創作じゃないからね。まあ、
あ、
その
みたいですね。
罪人を使ったのは創作なんだけど、ああいう風になんかうまい感じで立ち回って、柴田藩の、城とか城下とかを戦争、戦地にしなかったってのは事実だからさ。そうそう。まあまあ、切れる人だよね。
まあ、切れる人ではあるけど、でも命が助かったのは本当たまたまというか、
まあ
本当
まあね。
切腹直前まで言ってましたからね。
まあ
たまた
ね。
まなんか長岡のやつらでしたっけ、ちょっと忘れちゃったけど、官軍の城に攻め入ったタイミングで、柴田藩に駐在してた旧幕府軍ももう行かないといけないからっつって、たまたま切腹の難を逃れましたけど。
で、彼ってあれだよね、その見た人によって感じ方が結構分かれそうでもあるよね。その、まあ、柴田藩守るとはいえさ、罪人とか、まあ、幕府寄りの武士をさ、騙して利用してさ、で、まあ、官軍の命令とはいえ、最終的に彼らを殺害してさ、で、まあ、それに加えて、奥列藩同盟の人たちの目を欺く目的で、コレラにかかった人たちを、列藩同盟邪魔した町民たちだって嘘ついて、その首を、ね、いくつも跳ねたりして、だから、まあ、人によっては善か悪かの判断が難しいかなみたいな、まあ、つまり興味深い人物だなとか思って、見てましたね。2人はどう思いました？その、まあ、善か悪かみたいな、まあ、どっちでもないと思うかっていうあれもあるから。
難しいな。なんかその、なんていうかな。なんかリーダーとしては結構正しい気がするというか、マジョリティのために、つまり藩のために、弱いやつを切り捨てるというか、利用するっていうのは、なんかリーダーとしてはすごく優秀だけど、人としては好かないっていう感
まあ
じ
ね、
ですかね。
なんだろうな、単純にすごい優秀な人だなと思って見てましたかね、僕は。でも娘死んじゃうんだと思って。ね。娘は死なないでほしかったなと思いましたけど。
でもやっぱなんかその安倍定夫がこう仲良太賀に切られなかったっていうこっちのなんていうかフラストレーションをこうちょっとねちょっとだけ解消するというか、そういうあれだと思うんですけど。
僕としてはなんかあんまり中野大河が彼を切れなくて、撃たれて死んじゃう、まあ撃たれてというか最後は刺されてるんだけど、殺されちゃったところであんまりフラストレーションはたまらなくてね。なんでかっていうと、厳密にそこではちょっとたまるんだけど、その後逆のところで解消されるっていうか、どこでかっていうと、彼が最後さ、自分の柴田藩の城下町歩いてさ、町民たちにすげえ感謝されてるじゃないですか。ここの町を守ってくれてありがとうみたいな。あれは本当に町民たちの本音だし、で、溝口がもう自身も強く望んでたことだからさ。なんかだから、で、さらにさ、まあ、罪人は最初からこうつもりだったのどうかと思うんだけど、まあ、彼はさ、武士の方はさ、だから、なんだっけ、た、たい、中野大河の方の武士の方は最初、助けるつもりだったじゃん。そういう態度もあったからね、あんまりね、あそこはそんなイラッとはしなかったんだよね。
なんか町民に感謝されてるシーンで思ったのは、これもしかしてあれだなと思った。中野大河の、中野大河じゃねえや、山田孝之の奥さん。
あ、消えちゃった
何？
かな？あ、消えてない、大丈夫。
大丈夫かな。
あ、聞こえてます？
あ、聞こえてる。
大丈夫です。大丈夫
です。
はいはいはい。あ、聞こえてますかね。
はい、
あ、どこまで聞こえてました？
奥さんぐらい。
そう、奥さん。山田孝之の奥さんの。
あ、そうそう。いや、だからあのシーンで、その山田孝之の奥さんが影から出てきて、
うん、
あの、溝口の首元をかっ切るのかなとかちょっと思ったりして。
あ、はいはい。
うん、そうそう。
え、どういうこと？山田孝之の奥さんが出てくる街に出てきた。
あ、要はだから、あの、そう、溝口が殺されなかったじゃないですか。で、殺されないんかい。
ああ、はいはい。
って思ったけど。
ああ、まあ、奥さんが殺すんじゃないかって。
そうそう、奥さんの方、山田孝之の奥さんの方が影から出てきて、こう。
なるほどね。
そうそう。
すごいですね、それで。全然思った想像しなかったです、うん。なるほどね。
まあ、そうならなかったんですけど、
うん。なんか僕ね、その、当時の価値観を踏まえてみるとね、溝口がね、うん、悪人には見えなくてね、
うん。
なんか当時ってやっぱ罪人に人権なかったと思うから。
うん
うん、
で、かつ、その、まともな医療もなかったからさ、疫病にかかった人ってもういずれ死ぬって思われてて、まあ実際そうだっただろうし、
うんうん。
で、まあ、ここはまあ繰り返しになるけど、彼の目的が、その、ただ藩守るだけじゃなくてさ、藩を守ることが、うん、藩の武士たちだけじゃなくて城下に住む大勢の市民たちを守るってことになるっていう、うん、そういう思いからの判断だから、なんか当時の価値観と彼の立場からすると、うん、なんかいろいろまあちょっとどうなのと思うとかあるんだけど、結局なんか致し方なかったのかなと思って、
うんうんうん、分かる。
そうそうそう、なんかその辺のだから微妙、絶妙なこの感じっていうかね、
うん、
なんとも言えない感じが好きなんだよね、彼の、
うんうん、
キャラクターっていうか。
まあ、一応、開墾してるというかね、まあ、少なくとも中野タイガーを死なせてしまったことについては、まあ、その娘が死んだ後、
あ、そうね、あらすしかなかったんだ、
ね、う
ん、
そうそうそう。
うん、まあね、官軍にあれ逆らったら大変なことになるからね。
うん、
ね、
なんか一点気になったというか、
うん、
ちょっと分かんないなと思ったのは、あの砲弾がよく出てくるじゃないですか。で、あの一番最初にあの砦に砲弾が打ち込まれたシーンで、柴田藩の藩士かなんかがあの本当に直撃してこう本当に肉塊みたいになるんだけど、まあ、それ以降の描写もそうだけど、その砲弾が結構炸裂してたんですよね。その着弾した後に爆発してたというか、なんかその辺が、あれ砲弾って爆発してんのかなとか、その当時の。
あ、
で、まあ一応調べたら、まあなんか幕末ぐらいにはもう西洋の武器が結構来てたっていう話で、炸裂弾みたいなのも一応あって、あったはあったっぽいんだけど、それを官軍が使ってたかどうかちょっとパッと調べた感じではよく分からなかったなっていう感じで、
うん、あそこだけアームストロング砲
ってやつ。そうそうそう、アームストロング砲
回転しながら突撃していくっていう、うん、そうそうそう。
でなんか三榴弾っていうのがあって、なんかそれを使ってるのか使ってないのかみたいな話だと思うんですけど、よく分からなかったですね、そこら辺は。
まあ、当時ね、そう、だから西洋の武器はいっぱい入ってきてて、
うん、
もう当時は火縄銃使われてなくて、
うん、
西洋式の銃を使ってて、で、ガトリング砲も出てきてたっけ、
うん、ガトリング砲出てきたかな、出てきてない気がする。
出てきてないか。まあ、あの当時はあったんだよね。
うん。
ヨーロッパからとか入ってきててね。
あの、砲台に乗ってるようなやつですよね。
そうそうそう、あの、うん、回してさ、カタンカタンカタンカタンって言ってたやつね。もしかしたらそういう強力なのがあったのかもしれない。
そう、意外とね、忘れちゃうんですよね。そのこれがあの本当に幕末の時代というか1800年代なんだっていうことをもう忘れて見てる瞬間があって、映画を見てるときに、
あの、
うん、
普通のこの鎌倉から江戸にかけての話だっていうなんとなくのあのイメージだけで見ちゃって、あれ爆発してるけどこれ本当かみたいなのがちょっと分からなくなる瞬間があったんで、うん、まあそこら辺はやっぱそういう時代劇の見慣れてなさだなと思いながら見ました。
確かに剣で戦う一辺倒になりがちなんで、ちょっと珍しいかもしれないですね、うん、その砲弾使ったりするの、
うん、
その話の中で思ったのが、あれだね、その重火器とか、発砲音もすごかったね、結構ね。
ああ、なんか音でかかったっすよ。
ねえ、なんか僕、普通のシネコンで見たんですけど、まるでなんかそこだけ爆音上位に来たんかなみたいな、バーンみたいな迫力あってね。なんか発砲音で言うとね、今年はね、シビル王がね、一番すごかったんですけど、
出た。
その次ぐらいにすごかったですよね。
まあ、個人的にはそんどこかな。なんかでも、芸人の起用はちょっとやっぱでも気になります。なんかノイズじゃないけど、なんかいるかと思いま
ナ
した。
ダル？ナダル
ナ
さ
ダ
ん？
ル
ナダル。
とユリアン・レトリーバーと、あと
ユリアン・
まあ、
レトリーバー一瞬だよね。
一瞬ね。あとまあ、千原せいじですけど、いや、ユ
ああ、
リ
そ
ア
う
ンとか
ね。
も、まあ、友情出演なのかな。極悪同盟であれしてるから。なんか、なんかいるかと思いながら 見ましたけど、
なんかナダルが声できってないのがすげえ気になって、他の俳優陣がすごすぎて
僕は割とね、芸人のキャスティング割と良かったかなって感じがあってね。あれ、ナダルが所属してた方はね、官軍で、官軍は割とイケメンが揃ってんだけど、僕は普通、あそこに彼をキャスティングするっていう発想がなんか出なさそうなんだけど、なんか個人的には意外としっくりきてたっていうか、なんか、だからナダルさんってあの人坊主じゃないですか。トータルで、服装もなんか特徴的だから、トータルで見ると別当然イケメンにはならないんだけど、鎧とかして冠とか全部しちゃって、なんか顔だけ、顔の一部分だけ映るとあんま
まあ
り違
ね、
和感がないみたいな。そう。
確かにね、比較的西洋顔に見えるというか。
なんか面白いなって、意外にハマってんのかなみたいな感じがあったりとか。あと、千原せいじさんって、まあ、あの人、なんか仏教に熱心な罪人演じて
み
て
た
ま
い
した
です
けど、
ね。
彼はあれ、ね、体でかくて強そうなんだけど、官軍が攻めてきてもなんかお経を唱えてばっかで、全然戦闘に参加しないのがちょっと面白かったんだけど、なんかあれね、彼はあれ、今年の5月に実際にななんか天台宗で、千原政権っていう名前の和尚さんになったらしいですよ。
みたいです
そう
ね。
そう。で、なんか今月には、日本仏教協会の顧問に就任したらしくて。
すご。
だからなんか、今作で演じてた役が、なんか結構現実とリンクしてるのはちょっと、後々調べると面白かったんですけど。なんかその流れで、まあちょっと思ったのが、鞘師里保さんがなんか雑誌のインタビューで最近、白石和代さんについて話してたのを読んだんですけど、なんかそれによると、白石監督ってそのキャスティングするときに、その候補の人に、その人がどういう人で、今までそのどういう考えで生きてきたかを聞いて、実際。で、そこがそのオファーする役と、その共通点があるかどうかみたいなのを一つのこの判断材料にするみたいで、キャスティングするとき。そういうのもあったのかなみたいな あって、だからちょっと面白いなと思いました、そういうキャスティング方法も含めてね。
確かに配役とキャラが基本的に合ってますからね。
確かに。
でもやっぱ11年多かったな。なんか
誰が
7。
印象、誰がもう分かんないというか印象に残らなかった。
いや、もう今話に出てきてる人以外は基本的にあんま印象にないっすね。
じゃあ、あの人は印象残んなかったか、あの人。あれだ。探すのかん、片岡さんだっけ？探すの監督のあの人の映画に出てた松浦、なんちゃ、なんちゃ。
松浦優也
そうとか、あ
です
の人
ね。
とか、曲残ってないか、じゃあ。
残ってないんだよな。
あと誰がいたっけね。
なん か
あと、
結構。
あれだ、医者目指してた人。岡山天音さん。あの人も残んなかった。あの人あれだよね。手やられちゃったかなんかで、ね、最後自暴自棄になって死んじゃったよね。なんかね。医者もなれないからっつってさ。
なんか基本的に簡単に死んじゃうから、なんだ、感情を入れる前にいなくなるみたいな感じだっ
あ
た
とあ
の
れ
か
だよ、
もし
超イケメンのってい
れ
う
ない。に、いたね。
設定でさ、出てて、なんか顔怪我しちゃって、もう、僕なんかみたいな気持ちもあったのかなかったのが、最後、橋爆破するのに、自ら捨て身になった人いたね。
あの人も結構ドラマ出てますよね、最近。ね、うん、うん。もうちょっとね、人数絞って、深掘ってほしかったな。
うん、じゃあ、あれじゃない？人数絞っちゃうとあれでしょう。その集団構想時代劇にならないよね。
まあまあ、そうですね、
うん。
7人ぐらいでよかったんじゃないかな。
まあ、7人でも集団構想時代劇になるか、一応、うん。7人ぐらいだったら。
7人の族群で。
まあね、確かに。でも7人だと、やっぱちょっと、あんま殺せないもんね。
11
人だと、半分ぐらい殺しても、まだ5、6人おるからいいわ
って。そうか、そうか、一人一人その、そんなにさ、覚えてなくても、死ぬところは一応見せ場になるもん。
うん、うん、そうそうそう。うん、
なるほど。
そう
なあとあれじゃん、あの笠原和夫だっけな、名前がうろ覚えだけど、もともとその、なんだっけな、古い人でさ、あの、仁義なき戦いとかの脚本書いてた人が、
うん、
書いたプロットが元になってるらしい
な、ね、ああ、はいはい
はい。
それに対するリスペクトもあったんじゃない？
ああ、まあ元だって話ね。
それはあんまりいじっちゃうと、そもそもどうなんだみたいなのもあるかもしれないね。
うん
うん、
確かにね。
もうなんかだいぶ古いんでしょ、その元のプロ
みたいなのが、うん。古い古い古い。もう相当昔にあって、うん、脚本まで書いてたらしいんだけど、
うん
うん、それを東宝かな、
うん、
に提出したら、なんか却下されて、
うん、
で怒っちゃって、笠原さんだっけ、
うん、
が、脚本破り捨てちゃったらしい、その場で。
いやね、
で、脚本は残ってないんだけど、
うん、
でプロットは残ったらしくて、
うん、
そのプロットが、なんか、普通に公開されてたらしいんだよ。
うん、
なんか、Kindle かなんかに。
へ
ぇ、
それを、なんか、数年前に、白石和監督が見て、
うん、
面白いって言って、いつか映画にしたいなって思ってて、なんか、今回、そのきっかけがあって、映画になったらしい。
へぇ、なるほどね。なんかその11人、まあまあその、なんていうかな、ちょっと僕が期待してたけど、描かれなかったなっていうところで言うと、
うん、
あの、11人集めるシーンというか、仲間集めのシーンはちょっと見たかったなと思いましたね。もう最初からあの、処刑場にいた10人で、はい、君たち、何、うん、あの、やってもらいますみたいな感じで、終わっちゃったから、その辺はなんかちょっと期待したものが見れなかったなと思いました。
うん、すんごいざっくりではあるけどさ、どういう流れでそこに行き着いたか一応やってはいたよね。描いてた。
ああ、そうね。うん。
まあすごいざっくりだったけど。
うん、ぐらいですかね。
はい。
僕好きなシーンがあって、
うん、
あとあの。豪雨の中の橋のシーンが、
うん、
あれが割と好きだよ。
うん、
あのなんか昔、キネマトクラブであのリメイク版を取り上げた恐怖の報酬って映画があったんですけど、
はいはい、
あれが、あれの77年版 の、
うん、
あのフリードキン監督した方のあれで、うん、豪雨の中をトラックが橋を渡るっていう、
うん、
迫力あるシーンがあるんですけど、あれをちょっと思い出したりして、
うん、
あれほどじゃなかったんだけど、まあ、なんか豪雨で橋でいろいろごたごたやってるとなんかちょっと見えるなみたいなね、
うんうん、なんかそれ言う人結構いますね、その恐怖の報酬を思い出したみたいな、うん、確かにね、あの橋のシーンはそうかもしれない、
うん、あとはあれかな、あの終盤中野大河演じた足尾平四郎が、うん、あの生き残った族を殺しに来た溝口との戦いの際に、俺が11人目の族軍だっつって宣言するっていう、うん、
そうね、
あの宣言したところはちょっと熱かったかな。
そうね、あそこ、うん、熱かったし、あ、10人しかいなかったっけってやっぱ思い
ました。そうそうそうそう
そうそうね、
あ、そうだったみたいな、うん、あとはそうだな、あのまあ、今作ってさ、その幕末に、まあ、罪人っていう底辺とされた人たちが、
うん、
その権力者に使い捨てされるっていうお話ですけど、うん、なんかそこが今とあんま変わんないなみたいな感じっていうか、うんうん、なんていうか、例えば その捨て駒としてこの闇バイトさせられる貧困の若者、
うん、
確かに、
ね、ロシアがなんかウクライナ戦争の中で兵力不足を補うためにこう受刑者を前線に派遣してるとかさ、
うん
うん、
だからなんか時代劇なんだけど根本とは今とあんま変わってないし、うん、今だからなんか今の話とも言えるというか、
うん、
だからこそなんか僕はこうすっとこの今作の話の中にこう自分が入っていけたのかなみたいなより気がしましたね、
うんうん、だから
まあそんな感じかな。
はい、
うん、
あとじゃあ最後にまあ、今作の感想じゃないんですけど、なんか今こう時代劇ブーム来てるなって思ってて、
うん、
なんかまあ、白石監督の前作もね、五番木って時代劇だったし、
うん、
まあ、見たんですけど結構面白かったんですけど、
うん、
まあ、世間の評判も割と高くて、ね、
うん、
であと今年大ヒットしたサムライタイムスリッパー、ね、
うん、
テーマは時代劇だったしね。であとあれ来年の年始になんか16年ぶりに三池崇史監督が暴れん坊将軍の新作を作ったらしくて、なんかテレビ放送されるらしくて、
なるほど、
松平健主演で還暦を迎えた将軍が後継者問題に悩む話らしいんですけど、ちょっと気になるなみたいなあとは1月の17日にね、大泉洋主演で、
うん、
集団構想時代劇なんですけど、これも、
うん、
室町村井っていう作品が公開されて、
うん、
らしくて、そうそう、これもなんかちょっと楽しみだな、みたいな
感じ。あ、これ11人以上いるな、多分一
人。ね、いそうで。
うん、室
町はもうちょっと前の話だよね。
うん、
なんかそんな感じで結構時代劇ラッシュだったりするんでね、
うん、
なんかもし機会があればね、こうやって
確かに
キネマトクラウドのあんまり時代劇って語ってなかった
ですね。
そうですね、
うん、なんか取り上げられればいいかななんていうふうに思ってたりもします、はい、うん、はい。じゃあまあそんな感じかな、はい、
はい、
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。